のぎついってプレゼンツ、のぎつア
ー。どうも皆さんこんばんは、トルコ名人です。本日も3月某日、東京某所我が家よりお届けしております。お相手は氷河期世代ど真ん中、トルコ名人です。本日もこの方に来ていただいております。
最後尾のバブル世代、坂本です。
バブルの恩恵ほぼ受けてないんですよね、坂本さんね、言ってもね。
受けてないですけど、うん、ちょうど入社の頃がおそらくバブルのピークですね、大学卒業して、ね、
うん、
だからその頃の、まあ、あのもう都市伝説のように言われてる、
うん、
内定もらってからハワイ連れて行かれたとか、
ソープランド借り切るとかね、
ディズニーランド貸し切ったとか、
うん、
そういった頃のちょうど、だから、あの、同じ大学じゃなくて、あの、別の大学やったんですけど、行ってる友達の下宿先に行ったことあるんですよ。
うん。
4畳半ぐらいの、その頃やから、アパートでね。
うん。
押し入れに、その、会社からの、なんていうの、パンフレットとか案内が来るじゃないですか。
いや、ありますね。あの、リクルートの。
そう。押し入れいっぱい全部そうでしたね。
ええー、すごい。
で、内定何個もらったみたいな話をずっとしてました。証券会社と、ディーラーは、まず、まあ、模擬テストとか練習代わりに泣いてもらうとこみたいな。っていうような時代でしたね。
ねえ、いい時代でしたね、うん。
その一瞬だけでした。バブルの恩恵をもらってたのは。
なるほど。ねえ、あんまりいい時代じゃないんですよ。佐野さんが働き出してからも。
で、その後は、
うん、
バブル入社を使えねえってずっと4年間言われるっていう。
ね、ずっと言われるんでね。
ずっと言われるだけっていう。
もうでも、もうそのバブル入社の人も、あと、もう、社会人のラストスパート。
あと5年以内に全員いなくなると思うんですけど。でも、おそらく、名人の世代もそうでしょうけど、
うん、
バブル入社して、ここまで残ってきた人って、多分それなりに、多分持ってるものがあるから残れてたと思うので。
そうですね。
うん、いなくなったらいなくなったで結構多分困ったりすることもあるのかなーってちょっと思ってます。
なるほど。まあそんな二人がお届けするのぎつ R なんですが、ジャパンポッドキャストアワードの回をいろいろお話はさせていただいたりもしてたんですが。
ません、聞いてません。
いや、聞いてませんか。まあ毎年毎年。
いや、なんか一回聞いたら多分毎年同じこと言ってんやろな。
あ、ほぼほぼね。うん、うん、あの間違いではない。はい、おメールいただいております。ルルさんから、のぎつ食堂を拝聴しました。名人様、のぎつ食堂を楽しませていただきました。ポッドキャストアワードのノミネート受賞作品をチェックしなくなって久しいです。ポッドキャストは好みのものを発見する機会がなかなかなくて、情報源となるようなアワードやランキングがあれば、リスナーとしては重宝すると思います。しかし、何かに組みしないと、中に入れてもらえないアワードでは役に立たないなと思います。これ何かっていうと、まあ、ポッドキャストのイベントとかに出て、そこでフックアップされないと、アワードを、そこで顔を打って、ならないとやっぱりノミネートされないんじゃないのっていう、坂谷さんの説があったんですよね。まあ、実際そのような気がせんでもないし、まあ、なんだろう、いろんなイベントが前哨戦になってるんじゃないかっていう説は確かにあるかなっていうのは思ってたんで、そういう話になりましたけどね。はい。ルルさんその辺のことをおっしゃってます。個人的な経験では、好みの番組の中の紹介やジングルゲストから検索するのが好成績です。のぎつには桜川マキシム、ラジ食、のぎつの経路で知りました。というところで、やっぱりあるんですね、呪術つなぎでね。同じ感性の人が話していたり、ゲストで出てきたりっていうところで、呪術つなぎで繋がるっていうのが、まあ一番あるパターンなのかなーってところです。はい。また別の話題で、ちょっと前に東横名人改名の話題がありました。東横は収録によく使ったホテル名に由来したと思いますが、これを踏襲するとラザホーク名人になるのでしょうか。東横あり誤解を受けるなら、個人的には衛星のに戻されるのがしっくりくることを思います。モデルとなった谷川氏も衛星を剥奪されているわけではなく、現タイトルはありませんが、今も未来もずっと衛星名人ですから。ということで、まあ、解明問題にも言及していただいててありがとうございます。まあ、もう東横名人でもいいかなと思い出してきました。東横もだいぶ落ち着いては来てるみたいなので、いいかなと思います。そうなんですよ。佐野さんね、アワードの回聞いてないっていう話だったんですけども、
うん、
ちょっとね、恥ずかしかった、まあ、ずっと言ってるんですけど、そのアワードの運営の、特 に僕はホームページの運用が全然ダメなんじゃないのって話をしてたんですよね。全然更新しないし、不明瞭だし、何言ってるかわからないし、みたいなところもあるんで、まあ、このこと言ってると絶対日本放送から嫌われてるんだろうなと思うんですけど、僕は。うん。で、一個ね、編集でカットした部分があったんですよ。で、どんな話かっていうと、結局アワードって後半に行けば行くほど、協賛の会社が増えていったりはするんですよ。わかります？アマゾンとかスポティファイとか、協賛してますよ、みたいな。
うん、
それが今回全然出てなかったから、わ、スポティファイとかアマゾンとか手引いたんだと思って、そういう話はしてたんです。実際にそのノミネート発表の時には全く出てなかったんで、ああ、もう終わりなのかなって思ってたら、結果的には、対象の発表のイベントの時には、いっぱい協賛は出てきてよかったなと思いました。で、もう一個その中で、最初ね、ニュースリリースの時に、最初、アワード開始しますっていう、今年もやるよって言った時に、このマイクメーカーの、オーディオメーカーのシュアーの協賛やるよっていう話は、ニュースリリースに出てたのに、ホームページに全く出てないんですよ、協賛の名前が。あ、これなんかあって、出せなくなったのかなっていうのもあって、どうなるかわからんから、これ二品かなことだから、もう、ここは編集でカットしようって、カットしたんですよ。シュアーの協賛がなくなったっていう話を。まあ、結果的にはそれはもう一回出てきたから、シュアーとか、スポティファイとか、挙句の果てにコカ・コーラも協賛に入ってたぐらいなんで、結果的には営業大成功だったんだろうなと思うんですけど、まあそれぐらい何か、アワードの協賛って後ろにしてて、もうちょっと最初からやらないと宣伝効果ないのにもったいないなとか思ったりもしたんですけどね。まあそういうごたごたも楽しむのもアワードの一つの楽しみなのかなと思うんですが、まあ世間一般の人からしたら全然何を言っとんだこいつらって感じだと思うんですが、まあその手話にも関係する話題を今日は僕はしたいなと思っているんですよ。そもそも。
はい。
だいぶ暗い話題が続いてきたんですけど。
いません。
いやいやいや、そもそもね、最近ね、趣味にお金使ってますか？
趣味？
うん、今年に入ってから、なんか趣味に漫画とかそういうこと以外にお金って使いました？
いや、俺から漫画取ったらいきなりもう。
漫画にはまだお金落としてるのね。
本屋さん行った時に新刊、うん、買ってる新刊が出てれば全部買ってますよ。で、ツイッターとかで面白いなと思ったやつは、本が出るって聞けば必ず買ってますけど、
うん、
最近買ったその漫画以外のやつでしょ、
うん、
周りを見渡してもないですね。
ない。
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 ないです。何もない。
何もない。何もないですか？それは、有識問題ですね。
いや、お金は使ってますよ、もちろん。
薬
代とか。
そっち？そっち？趣味じゃなくてね。
そういうものには使ってますけど、あと、なんか買わないといけないもんないですか？なんか。
いや、特にはないかもね。
そう。もう、揃って、てるんで、
そう、おっさんになるとね、揃っちゃうんですよね、大体ね。
だからもっといいものっていう買い方しかないんですけど、
うん、
今んとこその満足できないっていうものももうないんですよね。ね、もうこういう話何回もして恐縮ですけど、これって初めて買ったっていう家電とかないでしょ、新しいガジェット。
そうなんですよ。
だからもちろんね、そのタブレットにしようが、スマホにしようが、マイクにしようが、まあ何でもいいんですけど、うん、バイクにしようが、
うん、
もう、下手したら10代目とかじゃないですか、みんな。
うん、
もっとかな？名人とかだったら、カバンにしろ、何にしろ。
まあそうね。
うん。なんかもちろん僕も買いたいんですよ。うわ、こんなん買ったことないっていうものを買いたいんですけど、うん、あと残るのは何やろ。いや、そう考えるとないな。
僕はこれは人に話すと、お前バカなんじゃないのって言われるかもしれないですけど、うん、仕事に関係のあるやっぱりガジェットなんですよ。
はい。
ずっと追っかけてんのは。で、うん、去年の、9月ぐらいに、ちょっと、ずーっとこう、なんだろう、テレワークなり、このリモートで会議するために、昔の iPhone のヘッドセットじゃなくてイヤホンってみんな使ってる人多いと思うんです、未だに。
無駄に性能いいというか。
無駄に性能のいい。いや、あれ、もうマスターピースだと思います、本当に。
うん、
で、あれでずっと仕事はしてるんだけど、なんかね、ちょっとやっぱりずっとつけすぎてて、内耳炎にちょっとな、外耳炎になっちゃったんですよ。
はいはい。
うん。あ、これあかんわと思ってヘッドセットを買ったんです、エレコムの。で、ノイキャンついてて、で、USB 接続だから、まあいいかなと思ってやってはいるんだけど、だんだんだんだんなんかね、性能が劣化し、最初は良かったんですけど、後でこの、Teams 会議とかの録画を見返すと、なんか自分の声がめっちゃこもって聞こえるんですよ。で、これはいかんと思って、いろんなもん今買い漁ってるんですよ。ヘッドセット、いや結局何かっていうと、ノイキャンなんですよ、ノイキャン。ノイズキャンセリング。で、今世間一般で言うノイズキャンセリングって、聞く方のノイズキャンセリングでしょ？
うん。
イメージ的には。
うん。
聞く方のノイズキャンセリングってそこそこ聞いてたらいいなと思うんですけど、声の方のノイズキャンセリングなんですよ。要は背景の音がいかに消してくれるかみたいな。で、今も出社がすごく増えたんで、事務所で会議することがやっぱりすごい増えてくると、周りの音がすごい気になるんですよ。で、一方的に喋る回数が多いから、で、今そのノイキャンマイク沼に今ちょっとハマってますね。
だから結局のこう、そのね、さっきも言ったように、ノイキャンを買うのが初めてではないんですよね。
初めてではない。ただ、AirPods は、ノイキャンとして、ノイキャンのイヤホンとしては最高なんだけど、
うん、
これをパソコンの Bluetooth につなげて、マイクとして使ってるのはもう絶望的に悪い、音は。
はいはい。
うん。聞く分にはいいですよ。マイク性能も、
マイク性能がってことね。
iPhone につなげて iPhone で会話するぐらいは許されると思うんだけど、会議でいろんな人に数十人に対して話をしなきゃいけないときに、ボワボワボワって聞こえるようなものではやっぱりダメなので、AirPods は僕使ったことはないです、ほぼ。テレワークの最初の辺一旦 AirPods 頑張って使ってたけど、やっぱりダメだなと思って。
結局、この、まあ、AirPods がそのノイズキャンセリングっていう、うん、新しい技術として初めて買うじゃないですか。
うん。AirPods Pro でみんなそれを初めて経験するんです
よ。そう。うん、で、まあもちろんそれで感動するんですけど。
すげーってね。
もっといいものを買うだけの話なんですよね、これもね。
あ、まあまあそうですよ。
そう。だから、で、僕の場合も、まあ AirPods 家にあるんですけど、
うん、
目地に言われたからね。
うん。あれね、うん、本当にパチンコ屋行ったらすごい感動しましたよ、あれで。
でも、まあ、それにしたって別にヘッドホンを生まれて初めて買ったわけじゃないので。
う
ん、
そうそうそうそう。それはまあそうですけど。
もっともっとこう、新しいものを買いたいですけど、それだけの、なんていうの？購買意欲を、
うん、
この新しいそのノイズキャンセリング技術が僕に与えてくれるっていう話ですよね、これ。
これでも自分の声をもう一回聞き返すとか、人に不快感を与えてないかっていうことを考えると、
うん、
ある意味なんかもう、身なりに気をつけ、いい服を買うみたいな感じですよね、はっきり言って。ノイキャンのマイクを買うって。
いやでも、僕らあのラジオ始めてからだいぶマイク沼にもハマったじゃないですか。
ハマってますよ。
で、未だに、うん、未だに答えが出てないじゃないですか。
そうなんですよ。H2 で止まってるんですよね。
うん、ま、満足してるというか、諦めてるというか、もうええかって。その、これ今見せられてるんですけど、
はい、
これを使えば、
うん、
劇的な感動が得られるんですね。
テレビ会議は、
うん、
かなり、で、何を出してるかって言うと、ジャブラっていうデンマークの、スピーカーホンとか作ってたりとか、医療機器の、こういうヘッドセットを作ってるような会社なんですけどね。ちょっと、そんなに メジャーじゃない。まあ、会社にはジャブラのスピーカーホン置いてるとこ結構あるかなと思うんですけど、ジャブラのヘッドセットを今買ったんですよ。確かにこれノイキャンはすごく、ノイキャンってかマイクのノイキャンはすごくいいなっていうのと、今回同じジャブラのイヤホンも買ったんですよね。
はいはい。
うん。だいぶ安く3割引きになってて、じゃあ3割引きになってるからよくないのかなと思ったんですけど、でもこれも一旦これテレビ会議しても結構なマイク性能でしたね。いろいろ動画とかも見てたり、YouTuber がやってるのを見たりしてると、本当に耳栓型のイヤホンなんだけど、これもマイクも結構ちゃんと拾ってくれるもんなので、まあなんか歩きながら配信とかするんだったらこういうのもありかなと一応思ったりもしましたね。で、もう一個、NTT のベンチャーが作っている、これクラウドハンティングのサイトを見ているんですけど、NTT ソノリティっていう会社がベンチャーであるんですよね。NTT が音声に関するやっぱ特許ってすごくあるんですよ。で、
ほいほい、
今までのノイキャンって大体そのヘッドホンとかヘッドセット型だったのが、Apple の あの、昔の iPhone についてるような、普通のイヤホン、ビヨーンって線で、有線で伸びるタイプのヘッドセット。これがクラウドファンディングで5000円ぐらいで初期のやつ買えるようになって、これ今待ってる途中なんですよ。これがかさばらなくて一番良くて、これが当たりだったら今まで買ってたやつ全部無駄になっちゃうんですけど。うん。マジックフォーカスボイスってやつで、USB Type C で繋がるやつなんですけどね。でもノイズリダクションの歴史って今調べてみてると、すごく飛行機から来てるんですよね、もともとは。飛行機のエンジン音とかがやっぱりうるさくと、いやノイキャンってなんか今自分が出してる音と反対方向の音を出して相殺させるみたいなのがノイズキャンセリングの基本なんですけど、なんかやっぱり飛行機産業から始まったって言われているんですが、ノイキャンのやつを調べていくと、なんかすごいいろんな技術があるなっていうのもあって、この NTT のソラリスっていうところが出してるのは面白くて、オープンイヤー型のイヤホンなんだけど、あ、違う。骨伝導っぽいイヤホンなのかな？耳の周囲に別の音を出して、あの、周辺の音を聞かなくさせるっていうようなもんがあるんですって。なんかね、イメージしにくいかもしれないけど。
よくわかんない。
よくわかんない。ごめんなさい、うん。どう言ったらいいんだろうな。なんかね、密閉型のイヤホンじゃなくて、自分の耳のそばでスピーカーがあるような形で、でもそれが隣の人には聞こえないようにしてるんですよ。わかる。何度言わんと仕事わかります。
とりあえず人間の耳ってええ加減なんやなっていうのは分かってる。
だからたまに今街中でバイクに乗りながら音楽聴いてる人っているじゃないですか。たまに。
え？
スクーターとかで。
あ、スクーター、ヘルメット半分ぐらいのやつでってこと。
そうそうそう、とかいいやついるでしょ。
うん。
概念的にはあの音が周囲に聞こえなくなるみたいな技術があるんですよ。
はいはい。
うん。それは、なんかそのノイキャンの書き消す音を、その周囲にバリアみたいに貼って、聞こえなくするみたいな技術があるみたいで、それもこの会社出してて、結構ノイキャンってすげえなって、今もいろいろ見てて、ノイキャンですね、今年は僕のテーマは。
毎年言ってる気もしますけどね。
いや、でもこれで思ったのが、F1 の無線ってめちゃ綺麗に最近聞こえるじゃないですか。10年ぐらい前からだいぶ綺麗になってんのかな。
はいはい、
あれって、どんなノイキャンの技術なのかなっていうのを調べても、全然出てこないんですよ。あれノイキャンなのかな。なんかケンウッドがマクラーレンに、なんか技術提供してるとかいう話はしてましたけど、昔の記事を見てると。
え、あれ普通に Amazon でポチってるんじゃないの。
ノイキャンのやつを。
うん。
でもやっぱりなんかデジタル信号でなんかいい具合に書き消してるから、なんかすごい業務用のやつなんだろうなと思うんですけどね、マイクが。
もちろんね、F1 で使うやつだから僕らが使ってるようなね、汎用品はないでしょうけど、うん、あれはそのね、全チームがあの同時に使うもんだから、うん、まあ、いろんな制約はあるんでしょうね、やっぱりね。
あれも、だから、F1 ってあれなんですね。無線で伝えていいこと悪いことってあるんですよね。
うん。
なんかレギュレーション結構変わったりするらしくて。
他のチームも聞いていいわけでしょ、あれ。確か。
そうなのかな。
だからほら、よく、うん、あの、ね、あの、三味線弾いてたじゃないですか、ハミルトンの動画。いや、今日は調子悪いよ、みたいな。でも実際は違うみたいなことがよくあったじゃないですか、昔。タイヤがおかしいって言って、でもピットインしないみたいな。
いや、あれもう、昔やったらあんな考えられへんなと思って。
うん。なんか、ああいうのって、なんか、よくわかんないですよね。だから、他のチームに聞けんように喋ることもできるのか、
うん。
わざと三味線弾けるように。
三味線ね。
うん。
うん。
これがよくわかんないですけど、でも、昔に比べると本当によくドライバーの声が聞こえるようにはなってますよね。
びっくりするらいよく聞こえるのと、うん、あとは当然リアルタイムで発信してないんですよね。
うん。
うん。あの、ファックとか多分言ってるはずやから。
うん。全部そこでカットして。
カットしてるみたいですね。
で、ノイズも全部切って、
うん。
っていうことですよね、多分ね。
手間かかってるな、F1。
いや、それは、角田の言ってることを全部流せないでしょ、きっと。
角田大概のこと言ってそうですよね。
大概のこと、しかもなんか、言っちゃあかんことは日本語で言ったりしてそうじゃないですか、あいつ。逆にだから俺ら日本向けには流せないみたいな。
どんなこと言ってるんですかね、ボケとかカスとか言うのかな。
あ、それぐらいやったら全然いいですけどね。
あ、もうびっくりするようなこと、
そう、びっくりするようなこと。
不適切な発言が。
ありました、みたいな。なんか、短期断片みたいなこと言ってるかもしれないじゃないですか。
そう。いや、でも F1 のノイキャンもそうだけど、坊主もやっぱりすごいんですよね。パイロット用のヘッドセットとか。
はいはい。
それはどちらかというと、マイクじゃなくて、聞く方のノイキャンなんですけど、でもマイクのノイキャンってやっぱりまだまだなんだろうなっていう感じはしますけどね。
うん、まあ、うん、でも本当にこのスピーカーとかそのマイクとか、こういうその音関係の、その技術革新って、
うん、
僕らの中でそのノイズキャンセリングと、
うん、
その前って言ったらドルビーしか知らないじゃないですか。
そう。昨日聞き返しましたよ、まあ、ドルビー NR の話してたの。
サラウンドとかね、いっぱいあったと思うんですけど、
うんうん、
僕らの中で本当に革新的だなって思うのはその二つぐらいで、
うん。
うん。ま、サラウンドとかも出てきた時は、ちょっと感動は若干しましたけど、
うん、
でも、その頃スピーカー増やさなあかんみたいなね、その頃ね。
あ、まあね。
うん。そういうのがあったんで、やっぱり、そのノイズキャンセリングっていうのはな、本当にゲームチェンジャーみたいな。
そうですね。
一気にその、ね、塗り替える、勢力図を塗り替えるような、技術革新だったんで、
うん、そう。
やっぱり名人に散々言われて、やっぱ使ったりとか、したんですけど、
うん、
沼るほどではないなっていう。
まあね、やっぱ、どこまで行ってもノイキャンでやると音悪くなっちゃうんですよ。で、今日もこれ喋るので、今言ってたヘッドセット使ったらどうかなと思ったんですけど、
うん、
やっぱりダイナミックマイクには勝てないですね。
そうだから、僕の中ではそのノイキャンは本当にすごいと思ってるんですけど、
うん、
本当に音質というか音だけって思うと、
うん、
ない方がいいって思ったりするんですよ。
あ、ノイキャンない方がいいですよ。こもらないから。
そう。だから、どこまで行っても、コーラゼロはコーラにかなわないみたいな。
うん。いや、そうですよ。
うん、
コーラゼロ、なんか、喉の突っ張りありますからね、やっぱりね。
そう。
うん。
まあ、美味しくなるように改良はされてるんですけど、
うん、
でもコーラがいいよねっていう。ゼロ飲むぐらいやったらコーラやめるわっていう。そう。ね、今もこう見せられてるんですけど、
うん、
NTT の特許技術、マジックフォーカスボイス。
うん。
NTT のやつはないの。
NTT 特許、NTT のベンチャーがやってるんですよ、これ。
これ NTT のベンチャーなの？
そうなんですよ。
いや、もうこれをハミルトンが使えば、
うん。
ハミルトン今ほんまに F1 乗ってるみたいな。
いや、今も F1 乗ってるっていうような声ですよ、ほとんど。僕からしたら。
今もね。
昔のセナのなんか変な声の聞いてるのからしたら、
うん。
セナ昔、ブラジルで初優勝した時に、赤ちゃんみたいな泣き声なんて、なんか変な無線入ってるぞっていうね、なったじゃないですか、昔。
ものすごいエンジンサウンドの中で、
みたいな、みたいな赤ちゃんみたいな泣き方してて。
そうそうそう。エンジンがぶん回してんのか、セナが泣いてんのかようわからんみたいな。
あれ、一速と五速で最後運転してたってやつね。
ギアトラブルだからね。
うん、うん。うんそうそうそうそうそう。
それに比べたら多分ハミルトン乗ってないよ F1。
乗ってないよ F1 な。
うん。
うん。いや、マジで。
多分俺らが見てんのも多分あれ AI やろ。
フェイクね、うん。フェイク動画ね。
フェイク動画で。
いや、本当に。
なるほどね。あ、NTT のベンチャーが作ってる。
そう。
でも結構お金集まってますよ。
そうなんですよ。いや、だからやっぱりすごいニーズはあるはずなんですよ。
みんなそんな雑音嫌いなの？
いや、だってもう、オフィスでいて、もう本当に聞こえない場あるんですよ。うるさい奴がそばにいると。じゃあどっか移動しろみたいな、もうなんか、ブロックサイン送ったりするんですけど、聞こえてうるさいが、どっか行け、お前がどっか行けって言われちゃうじゃないですか。
なんか、ほら、骨伝導みたいなやつが一時流行ったじゃないですか。
流行った。でも骨伝導では、マイクのノイズキャンセリングにはならないですからね。
だから、あれの、
喉板ね。
喉板で、喉のとこにペタってひっつけたら、
ある
うん、口を開けることもなく喋ることできるみたいなやつないの？
それができるんだったら声帯なくなった人いけるんだろうね。
そう。まあ、実際昔そのね、喉に無理やり当てて振動させて、
うん、
ちょっと声をね、出せるようにするみたいなことはやってましたけど、
うん、 医療のなんか補助装具としてはそういうのは全然ありだろうなと思いますし、
うん、
身体拡張みたいな意味では全然ありかなと思いますけどね。
うん、まあ別に喉に当てなくても、うん、もうあの思っただけで勝手に声出してくれるスピーカーがあればそれでいいんですけど。
ダメですよ、そんなんしちゃうと。
なんで？
漏れちゃうじゃないですか、いろんなこと。本音が。
いや、あくまで自分の気持ちがね。
もう本音が
出ちゃった。下の動きに合わせて。
あ、下の動きに合わせて。
うん。
独身術みたいな感じ？
そう。そうすると、あの、ちゃんとした声として届けてくれるみたいな。
あ、いいね。いいけど音悪いんやろうな。
うん、いや、もうあの、いい声で。
いい声で。自分の理想的な声で。
うん、そう、もう声を変換してくれるから。
ショーン・ケイみたいな声で僕喋れるんですか、ほんなら。
そう。もういいでしょ、今。
え？もう何でもいいです
か？こんだけ動画でも何でもフェイクなんだから。
フェイクなんだから。
もう写真も漏れるんだから。声も持ったっていいでしょ。
あ、いいですね。
うん。
うん。そうか、そういう意味ではそういう時代も来るかもしれないですね。生身の声じゃなくて。
まあ、そう、まあまあ、VTuber とかみんな、ね、声はね。
うん。
違うんだから。
確かに。
うん。俺らが声持ったって別に。
ほら、そう、一旦だからこういうノイキャンのものを使って外から、
うん。
やってみたいですけどね。
うんでも実際、うん、その会議とかでも、
うん、
やっぱ喋ってて思うんですけど、うん、その人の声聞いたらそれでいいかなって思う声ってあるじゃないですか。説得力のある声っていうか。
そうね。
そのいい声とか悪い声じゃなくて、うん、なんかこの人は喋ると、
うん、
もう場がなんかこう収まってしまうというか、うん、俺の声ってやっぱ若干詐欺師っぽいとこがあるらしくて、
うん、
いいこと言ってそうやけど、
うん
なんか信用できんみたいなこと言われたらするわけですよ。
心から言ってないんじゃないかみたいな。
うん。
騙されちゃいけないぞ、坂本に、みたいな。
そう。うまいこと言うけど、口もよう回るけど、みたいな。で、なんか口下手な人がなんか喋ると、うん、なんかみんな真摯に聞いたりするんですよね。
うん。
うん。間違ってるけど。
まあね、人柄だよね、それもね。
あ、人柄か。
うん。
声の質じゃなくて。
声の質とか。
人柄って言われたら俺の立場がないんですけど。
でも本当にあるのよ、声が。もう最悪やな、こいつのヘッドセットみたいなやつってたまにいません。
だから本当にね、もう聞き取りづらいだけで、うん、そいつのもなんかこう、説明が嫌になる時あるじゃないですか。
本当に身だしなみと一緒なの、これは。
うん。
うん。
今日はこの声で行こうっていうやつがあるじゃないですか。うん、勝負声っていう。
勝負声。
うん、
赤いネクタイつけていくみたいなね。
そう。そういう勝負声に、ちょっと持ってくれるようなやつが欲しい。
いや、それは違うな。人柄やと思うな。
いやいやいやいや。じゃあちょっと今から説明させていただきますって言って、おってみんなが思うような。
おー、どんな声なんだろうね。
こんな声って、それは名人が大好きで真似したくなるような。やんことなき人の声とかがいいんじゃないですか、やっぱり。
ああ。
みんな、はは
ー
みたいな。
はは。いやー、愛子さんの、
いいね。
声いいね。
うん。
非常に。
なんかこう、聞いてるだけで心現れそうじゃないですか。絶対野球賭博とかしてなさそうでしょ。
いや、だからしてないって。大谷くんはしてないって多分。する意味ある？
あるよ。
あるかない
や、な、する意味あるとかないとか言ったら、ピートローズもやる意味ないやろ。
確かに刺激が、野球だけじゃないからね。
うん。
うん。
うん。いや、みんなお金あるんですよ。
うん。
松本さんにしても、新助さんにしてもみんな。
うん、うん、うん。
それが、もっと欲しいとか、もっとやりたいとか。
うん。
刺激が欲しいとか。
うん。
いや、でもね、愛子さんは違う。
いや、愛子さんは違うよ。
愛子さんは違う。
そう、一緒に並べたら怒られるよ。
うん。愛子さんが、なってくれればね。
うん。なってくれれば、何かわからんけど。うん。
なってくれれば、
うん。
日本は再び登り出すような気がする。
いや、やばいな。みんなそうこと言うな。まあ、頑張ってみようかってなるよね、でもね。
そう。
うん。
やっぱりね、トップが持ってるか持ってないか大事やからね。
そういう、ずっと言うよな、昔から。いや、でも。
愛子さんって生まれながらに多分ノイズキャンセリングされてると思うよ。
聞こえやすい声とか、こもらない声とか、うん、でも本当にびっくりするのが、え、何？そのイヤホンとかで、この声の良さなのっていうのは、あるからね、その環境なのか何か。
相性。
相性、声の相性もあるし、え、すっごいクリアに聞こえんねんけど、どんなマイク使ってんのって聞いたら、いや、内蔵マイクですって言われて、嘘って思ったことありましたけど。
ノートパソコンとかのね。
レッツノートの。
うん。
ええー、みたいな。
まあ、もちろん、ノートパソコンに当たり外れもあるんでしょうけど、ものすごくノートパソコン内蔵マイク向きの声とかあるんでしょうね。
あるんでしょうね。
うん。いや、だからやっぱ、声って大事ですよね。
大事です。だから僕らこういうね、趣味で、ポッドキャストやっていますけど、うん、やっぱりね、人気のある地上波のポッドキャストとか聞いてると、聞きやすいもんね、やっぱりね。
声がやっぱり、そのね、引きつけるというか。
やっぱジェーンスーの声っていいわ、やっぱり。ほんと常々思います、ラジオ聞いてて。
だって、アイコさんの子がなんか喋ってる時って、
うん、
やっぱ正座して聞きたくなるじゃないですか。
いや、そこにこだわるな。いや、わ、うん、かるよ。
うん。
わかるよ、ね。アイコさんの声30分くらい聞いてたいもんね。
そう、ちょっと横になって聞けるような感じじゃなくなるじゃないですか、うん、どっか。でも、ああいうのって生まれ持ったもんでしょ、やっぱり。
まあね。そう。
いや、だから声はちょっとね、もう、その、自分の声にはもうね、何の期待もないんですけど、
うん、
漏れるもんなら。
だから、僕らはお金をかけて、いい声に聞こえるように。
ね、なんかこう、ノイズを取れば取るほど、見せられない肌みたいな。
うん、ああ。何 ?4K 画質と同じような声版があるってこと、
う
ん、
そう。だから、あの、綺麗な音質になればなるほど、
うん、
いい声の人はいいと思うんですけど、
うん、
俺らはやっぱり F1 に乗りながらラジオやってる方がいいんじゃないのかな。
わーわーみたいな。
ある程度のなんかこう雑音というか、
うん。
うん、ノイズ？
そうね。だから
意外おっさんの声、うん、おっさんの声ってそんなクリアに聞きたい？
いや、あんまり聞きたくないと思う。なんか
ですよね。
AM ラジオ品質ぐらい。ただ、
そう。
ただやっぱり、なんか、おっさんだから多少もっと嫌われない努力をしないといけないっていうのも、あるんじゃないのかな。
それは人柄よ。
いやそう、人柄ね、うん。
うん。
そう。マイクリに合う、映しきれない靴下なり、品位がね。
ネクタイをバンバン変えていってもね。
うん。そうそう。
誰もその勝負ネクタイとか色とか見てないから別に。
確かに。
いやでも、羨ましいですよ、やっぱり。その買いたいっていう欲があるっていうのが。う
ん、まあね。いろいろ。
この漫画なんてもうほぼほぼ惰性じゃないですか、うん、出てるからね。
うん、うん、
うん。うん。もう今、次の巻楽しみで、楽しみでっていう漫画ってもうそんなにないんで、実際のところは。
あ、そうですか。
一応続いてるから買ってるっていうのがほとんどですよね、やっぱりね。
あの、漫画界以降今、モーニングちょっと買ってるんですけど、
お
島耕作の漫画またやってますね、モーニング。
社外取締役になった後どうしたんですか？
じゃない。島耕作のサイドストーリーじゃないけど、転生して島耕作を出生させる役割のあるミッションをこなしていくっていう映画、漫画ありますよ。
転生したら島耕作ではなくて。
転生したら島耕作じゃなくて。
転生したら島耕作の近くにいる。
そうそうそう。
男の
話？うん。騎団長なんとかじゃなくて。
あの最後殺されたりとか。
そうそうそう。そう。これ、会いたくて島耕作なんですよ。で、島耕作は出てこないんですよ、漫画には。
島耕作でもないの？
うん。島耕作シリーズを青天と崇め、幼い頃から1000回以上も読み返している就活生、谷幸太郎。ある日、ふときが気づかすと、1980年の橋場電機、つまり島耕作の世界に転生していた。島耕作と働けると期待に胸を膨らませる谷だが、上司として待っていたのは、シリーズ最強の小悪党、オブ小悪党、紺野、テルツネ。
あの、本人がキツネと呼んでくださいって言ってました、ね。
そう。あの、京都で、パワハラしてた人ね。
最後は
セクハラ三昧。
おじいさんになったんですけど。
最後死んじゃうんですよね。なんか、
確か奥さんが上司の部長の愛人やったんですよね。
そう。
水千葉かなんかね。
そう。
ね。ある意味一番サラリーマンらしいサラリーマンでしたよね。
紺野さん。いや、本当にだからその紺野さんを幸せにもしたいっていうふうに思う話なんですよ。だから、島耕作は島耕作で、嫁さんが不倫してたり、ダブル不倫しててるわけじゃないですか、島耕作って。
うん。
で、嫁さんの不倫も、ミッションとしてあるんですよ。 で、グレちゃんに、探偵のグレちゃんに、それを内定ささないとダメなんだけど、
うん、
グレちゃんは、その、今この、会いたくて島工作の世界では、なかなかその、内定してくれないんですよ。
なんで？
なんか気分が乗らないとかがいろんなこと言って、他の方法もあるから
って。まだあのストリッパーに惚れてんの？
とか、なんかいろいろあって。でも、そのミッションを果たしていけないとダメなんだけど、それがうまいこといかないとまた戻っちゃうんですよね。スタートに。
ややこしいな。グレちゃんはグレちゃんで、ハローハリネズミが広島にタイムスリップせえへんかったら原爆で死んでた人でしょ
そうなの？
うん、そうやで。
おー。
ハローハリネズミが突然タイムスリップして、うん、昭和20年の広島に行ったら、うん、グレちゃんがお腹の中にいるお母さんに会うんですよ。で、そのお母さんを自転車で広島の外に連れ出したことによって、グレちゃんは生まれるっていう。
おー。
ややこしいんですよ。
ややこしいね。
うん。
でも、この場合は、だからそのミッションも達成させていきながら、この今の小悪党の今野さんも、悪い人じゃ実はないはずなんだっていうことを主人公は思うはずなんですよ。
最後はいい人やったからね。
うん。だからそういうふうな不幸に合わせたくないっていうので、その晴天通りのミッションもちゃんとこなしていくんだけど、その、小悪党の人も、ちゃんと生きていけるような筋書きにしていきたいなっていう、ちょっと、ハートウォーミングな話なんです。
今野さんが結婚するのを止めなあかんや。
そう。止めてましたよ、この前見たら。
そうなんだ。
そう。だから、いろんな人が多分、島耕作の隠し子だったニャッコ、アイリーンとの娘ね。
うん。
ニャッコも多分死なないんですよ、それはこの手にかかると。
京都でたまたま雨宿りした、小料理屋の女将とも年頃にはならない。
もちろんなる。ならないと、それが年頃にならないとミッションは達成しないんですよ。
年頃になるけど、たまたま入ったホテルで、
うん。
おかみが地元の人間高校に抱かれるのを見たりはしないんだ。
するんじゃないかな。
するのか。
そう。だから、例えば、島と同期の出世トップ争いしてた、その、柏村さんとかも最後死んじゃうんだけど、うんうん、多分死なない風に仕向けていくんですよ、うん、この主人公は。
柏村の思いが。
うん。主観が。
出航班が
達成できるようになるかどうかわかんないけど、
最後島工作とこううまいこといくと
言ったらダメなんだけど、死にはしないんじゃないかな。
死ねへんかったら社長になるのは柏村でしょ。
そこはどうなのかな。やっぱり柏村の死っていうのはないとミッションクリアにならないのかな。
よくわかんないですけどね、うん、あそこら辺がね、なんせ島工作ぼーっとしてるけど同期400人いますからね。
確かに。そう。この漫画を結構、なんてことないけど、島耕作読んでる人からしたら面白いんじゃないかなと思いました。このサイドストーリーは。
いやでもね、その島耕作全部読んでる人って、
うん、
今となっては貴重ですよ。
そうでしょうね。僕も
社外取締役まで読んでます？
読んでない。
読んでないでしょ？
読んでない。もうだってあれ、広金剣士の普通の経済漫画になっちゃってるから、
うん、
面白いともあんま思わないし。
ね、
うん、
面白くないね。
うん。
うん。社長も面白くなかったな。
部長ぐらいが一番面白かったかな。
部長がギリかな。
うん。
あれ、社長になってから大町と結婚したんでしたっけ？
うん。
もうじじいとばばでしょ。
どうでもええわって。
どうでもええやんみたいな。全部黄昏流星群やもん。
確かに。
島耕作っていうのは日本のそのね、サラリーマン漫画の金字塔ですから。
なかなか、モーニング買ってよかったなと思いましたよ。やっぱり買わんとダメだなと思いましたけどね。
いやでも最近こうね、そういう X とかいろんなその漫画の裏話的なね、うん、話題も結構出るじゃないですか、
うん。
こんなひどい編集者がいたとか。
はいはい。
そういう話って結構出てくるんですけど、うん、この企画を通そうと思った理由は何なんでしょうね。これあげるわけでしょ？
そう。モーニングの中で、ね、
企画会議に、
うん、
会いたくて島工作行けますよってみんなどう思うの？
いやそれはもう編集長の一存じゃないですか。
それとも
か
なって広金先生に対する忖度。
いやどうだろう。でもあるわけじゃないですか。もう鳥山明さんは死んじゃったけど、
うん、
高橋洋次先生はキャプテン翼のプロットは書いてるわけでしょ。うん、プロットってで、まあ、日本ワールドカップ優勝して、ハッピーって感じになると思うんだけど、
うん、
誰か書いてくれるわけですよね、それって、最終的に。
今年の秋に始まるドラゴンボールとかね。
うん。
どこまでその鳥山さんがもう残してんのかもわかんないですけど。
なんか、iPhone みたいになってきましたね。ジョブズの最終作みたいな。
うん。いや、でも、島耕作って、これいつ始まったんでしたっけ？ストーリーとかあらすじ読む限りで言えば、
うん、
要は令和の男の子が1980年のバブル前夜の初芝電機に行くわけです。
そうそうそうそうそう。 で、今野がいるんですよ。
うん、もう別に島工作関係なく、それだけで面白いですけどね、普通は。
うん、まあまあ、不適切にも程があるみたいな、もう同じような話ですけどね。
うん、この企画を通したっていうのがやっぱ、
すごいね。
だなっていう。
もう偉いなと思うよね。
うん。
うん、そうそう、あれですよ、ゴルファーの漫画も見ましたよ。
何ゴルファーの漫画って。
この前何言ってましたっけ、二階堂なんとかっていうゴルファーのテスト生っていうか、ゴルフのプロになるテストを受け続ける漫画。
あ、モーニングの？
うん。
はいはい。もう諦めてるような人のやつでしょ？
そうそうそう。二階堂地獄ゴルフ。
これは面白そうなんですよ、ね。
面白かったですよ、これも。うん。なんか、織部金次郎みたいな話になってましたけどね、やっぱり。
これは企画を通ってもわかります。
うん。
うん。そうですか。
そうですよ。まあまあまあ。
工作ももう本当に、まあ別に広金先生がいいって、まあ許可はね、もちろん協力って書いてあるから本人の許可はもちろん得てるんですけど、
うん、
もう自分の作ったキャラどうでもいいんでしょうね、もう。
まあ実際に島工作は多分出てこないですからね、まだ全部読んでるわけじゃないからわかんないけど、周辺キャラはみんな出てくるんだけど、
うん、
最後の本体は出てこないですから。
本野さんがほぼ主人公みたいな。
いや、その時々にやっぱりターニングポイントになる上司が出てくるんでしょうね。
はいはい。
面白いですよね。そう考えると本当スターウォーズサーガーみたいな、モブキャラの、うん、話で持たせるみたいなんで一緒なんで、こういう再生産の方法ってあるんだねって。
まあ工作、まあそのね、いろんな上司出てきましたけど、うん、いざ思い出すと今野さんしか出てこないんだ
よ。強烈ですからね。
やっぱあの人って偉いですよね。なんか最後はね、食堂でなんか部下になんか水かけられたりとかしてましたけど。
かけられたりね。
うん、いや、だって女の取り合いでね、社長と女の取り合いしたりとか、
うん、
いろんな人いっぱい出てきたじゃないですか。
うん、
でもやっぱ今野さんの印象が強いんですよね。あの人がいたからこそ、島耕作のキャラが立ったって言っても過言じゃないんで、うん、
ほらほら、ほらほら、もう全く坂本さんハマってるじゃないですか。
うん。
ぜひ買ってください。
だから、今野さんが主人公だったら、
うん。
買おうかなっていう。
第1巻は今野さん主人公だと思いますよ。
うん。って思います。それぐらい、今野さんって、やっぱりね、やっぱショックやったんで、奥さんが部長の愛人で、みたいな。松下電器ってそんなとこみたいな。
ねえ。
うん。
本当かなって。
松下さんが初芝なんですけど。
初芝なんだけどね。
うん、
まあ、広金さんは松下の人だから。
東芝と松下を出したのが初芝でしたっけ。
違う違う。山陽と松下を出した。五洋電機と松下を足したのが、ってことですから。
よう
分かってないやねんって。
もう分からんけど。
うん。
そうですね。じゃあ、まあ、ちょっと読んでみますわ。
面白かったですよ。はい。はい、ノイキャン沼なんか全然どうでもいいと思うんで。内面を磨かないと。うん。まあでも、身だしなみだと思いますね、本当にね。音質は。
こういうのね。
というところで、今日は、この辺にしたいなと、思います、
うん。ありがとうございます。
どのように聞こえてるか、ちょっとお通夜みたいなトーンで、続いた。
今日は
どうかな、今野さんのおかげでちょっと盛り上がったかな。
今日は何のマイクを使ってるの？
今日は、シュアの、MV7 っていうポッドキャスト用のマイクですよ。だいたいこれですけどね、普段。
それで十分でしょ。
十分です。僕はね、
うん。
はい、そんな感じでした。それでは皆さん、おやすみなさい。さよなら。
さよなら。